アロハ。4月3日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83メガヘルツ、アイ&ウララ FM より今週もお届けいたします。今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカーです。よろしくお願いいたします。この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各週担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみください。ということでですね、なんと今月からというかもう今日からですね、このラジオとラジコシーズン6がスタートいたします。よいしょー、やはりねえ、皆さんありがとうございます。もうね、ついにね、シーズン6を、ここまでね、来ることができました。これも一重にね、リスナーの皆さんの、支えのおかげです。本当に皆さんありがとうございます。私もね、先ほどね、ディレクターさんに私いつからだったっけって聞いたらね、シーズン3から、お世話になっているそうです。もう3度目の季節を、迎えたということでございますね。まだまだシーズン4、あ、じゃあシーズン5、あ、じゃあ違うわ。どんどん遡ってる。シーズン7、8、ね、どんどん行きますよ、私もね。というわけで、今後ともよろしくお願いいたします。さて、今週のスポットライトのコーナーはですね、新学期、皆さんも文房具を揃えてると思うんで、その中でも、皆さんもきっと好きだと思うんですよね。筆箱、筆入れの秘密に迫りたいと思います。また、後半は、ボイストレーナー、モンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー、今週も声のお悩みズバッと解決いたします。またおすすめの、リクエスト、あ、音楽やリクエストもご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコシーズン6。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポーチャイズ、今週のスポットライト、はい、ということでですね、シーズン6からも元気に参りますよ。今週はですね、もうね、皆さん今月から新学期を迎える学生さんはね、迎える方、多くいらっしゃると思います。そして、新学期を迎える学生さんの親御さんもね、おめでとうございますということで、文房具をね、新しく買い揃えたりなんていう季節だと思うんですけれども、私はすごい文房具好きで、もういろんな文房具屋さんに行くの大好きなんですが、中でも筆入れ、筆箱、ペンケースね、私大好きで、ちょっとね、筆入れについていろいろ思い出がいろいろあるので、今日は、筆入れの、歴史や、思い出について紐解いていきたいと思います。明治を迎え、欧米の文具が輸入され、学校教育が普及するとともに、それ以前の毛筆を入れる文字通りの筆入れから、新たに学用品を持ち帰り整理する道具として、鉛筆などを収納する筆入れが誕生しました。戦前には、木製が使われ、昭和10年代にはアルミ缶と併用されたそうです。缶ペンケースってやつですね。その後登場してきたセルロイド製の筆箱は綺麗でしたが、高価で、戦後も30年前後になってから、全盛期を迎えます。このセルロイド製は壊れやすいため、比較的丁寧に使う女子が使用しました。うちの母もなんかセルロイド製のを持ってたって言ってましたね。しかし熱に弱いという欠陥があり、硬質の塩化ビニール製品がセルロイドに取って代わることになります。昭和35年頃にはビニール製のファスナー式のものが一時期使用されました。 やがて軟質塩化ビニール製品が開発され、昭和30年代の後半以降に普及します。この製品の特徴は美しい色合いで絵柄をつけられるということでした。昭和43年頃には細長い塩化アクリルタイプの筆入れも出現。それまでは高価であまり使われなかった本革、それに合皮製のソフト筆入れがリーズナブルになり50年代に登場。多種多様の商品が、出揃うことになります。それではですね、ここでですね、アラサー以上の方にとっては懐かしい、ちょっとね、時代の先を行き過ぎてたんじゃないかなって思う、ハイテク筆入れをご紹介したいと思います。昭和40年代。これはね、ちょっと私もまだ、生まれてなかったというか、まだちょっと時代ではなかったんですが、昭和40年代の筆入れブームの火付け役となったのが、サンスター文具のアーム筆入れです。ポリカーボネード使用のその筆入れは、圧倒的な強度を実現。象が踏んでも壊れない。という売り文句をそのままに、実際に象に筆箱を踏ませるという斬新な CM が、で大ヒット商品になりますというね、象が筆箱を踏むというシチュエーションが果たしてあるのだろうかっていうね、その辺の謎は多く残っておりますけれども。そして、昭和50年代、この頃になるとですね、ビニール製の箱型筆入れが流行るようになりました。ね、その箱型筆入れのブームになったのがですね、多面性タイプというものですね。これね、ちょっと後で、後ほどこの多面性タイプの筆箱について、私後でちょっと熱く語りたいので、これちょっと今一旦置いときます。後半で語ります。ね、そして、昭和50年代後半になってくるとね、カンペンケースがブームになってきます。カンカンのやつね。サンリオキャラクターであったり、アイドルの名前入りのものなど、それぞれの趣味に合わせてデザインも多様化してきましたが、ちょっと行き過ぎていたのがですね、ゲームのできるカンペン。ビリヤードやボーリング、スゴロクといったミニボードゲームができてしまうカンペンです。もはや勉強する気など皆無ですね。本当ですよね。これ授業中やってたんだろうか。ねえ、こんなカンペンケースもあったりとかね。私はマッチさんが好きだったんでね、近藤雅彦って書いてあるカンペン使ってた思い出があるな。恥ずかしい。ね、お家探せばあるのかもしれない。ね、まあ、そんなわけでですね、ここで一曲聴いていただきたいと思います。さすがにですね、筆箱の歌ってちょっと探してもなかったんで、今の季節にね、ぴったりな春の歌をお届けしたいと思います。アルバム、美空から、金信幸子さんで、春一番の風は激しく。お聴きいただきました曲は、金信幸子さんで、春一番の風は激しくでした。さあ、今週のラジオとラジコ第1週目パーソナリティ湘南在住のシンガーソングライターモンチカがお届けしておりますが、今週のスポットライトはですね、文房具の中でも、皆さんもそれぞれにいろんな思い出があるんじゃないかなと思う、筆入れね、ペンケースですね、こちらの、今秘密に迫っておりますよ。今ね、ざっと、筆入れの歴史について紐解いていきましたけれども、この後はですね、我々世代大体アラサー以上の方、がちょっと、心をときめくハイテク筆入れについてちょっとね、先ほどちょこっと触れたんですが、その中でもですね、箱型筆入れの多面性タイプっていうやつのね、思い出をちょっと語ってみたいと思います。皆さんね、わかるかな？ちょっと大人の方ならわかると思うんですけど、箱型の筆入れでね、蓋がいっぱいついてるやつがあったんですよ。もうほんとその、多面性ってその名の通り、収納場所がいっぱいある筆入れなんですね。で、その収納場所の多さをね、子供たち同士で競い合ったわけですよ。でね、子供たちが競い合うもんだからね、もうだんだんね、その筆入れ業界もね、その、箱じゃないや、 その収納場所を増やしていくわけ。で、子供たちは、1面、2面、3面、4面とか言って、なんかね、もう、その蓋が多ければ多いほど偉いみたいなね、なんか、感じでね、こう競い合うんだけど、実際ね、蓋が多いってだけでね、入らないんです、物。最初の一面のところは、まあ普通に、その鉛筆だの、消しゴムだの入るんですけど、その裏をとっくり返すと、二面目があって、二面目はちょっとね、入れるところが浅くなってて、そこはまあ定規とかね、そういった、薄いものを入れるところ。で、真ん中もね、パカって開くんですよ。真ん中はね、ただ開くだけで何を入れてたのか全く思い出せない。で、あとね、消しゴムを入れるところは消しゴムを入れるところで単独で開いたりするわけ。でね、なんかこれね、歴史を調べてったらね、この、多面性タイプのやつをね、なんか10層近くまで、10個ぐらい入れるところがあるやつがね、開発されたらしいんだけど、もうね、もはやどこが開くのって感じがしますよね。10個とか、多分もうね、物入らない人も多分、1面2面ぐらいしか物入らないと思うんですけどね。でね、あとね、なんかね、ボタン式でね、いくつかボタンがついてて、ボタンピッて押すとね、鉛筆削りがピーって出てきたりね。あとね、なんだっけな、定規が出てきたりとかね。あとなんかね、変なやつだとね、温度計とか出てくるやつがあったわけ。でも温度計もね、怪しい、非常に。本当に温度測れるんだろうかっていうようなね。そういうハイテク筆入れもね、あったんですね。今の子供たちどんなの使ってるんだろうか。ね。でね、まあ、小学校4年生ぐらいまでかな。その、箱型のね、たくさん蓋がついてる筆入れを使って、言ってたんですけど、みんなで1面2面とか言ってみんなでこう自慢し合ってたんだけど、なんかね、ちょっとおしゃれな中学生ぐらいのお姉さんがいる子たちとかは、お姉さんのね、お下がりの乾ペンケースとかを使うようになるわけ、だんだん。サンリオとかのね。なんかね、そういうのを使ってる人見てたらね、その、1面、2面とかやってる子たちがすごいバカみたいに見えてきたの。そう、なんかね、こう、すごくその、乾ペンケースを使ってる子たちがおしゃれに見えてきて、でね、私ももうだんだんその、私もね、多分ね、確か最大5面ぐらいまで持ってたんですけど、それをやめて、私もね、なんかね、キキララかなんかの乾ペンケースにしてね、で、まあ、おいおい、そのさっき言った近藤正彦って書いてある乾ペンケース、それも頭がいいのか悪いのかって感じですけど、まあ、使うようになっていくわけですね。まあ、そんなわけでね、皆さんもね、なんかいろいろ思い出あるんじゃないですかね、筆入れにはね。で、筆入れにこう、なんか授業中回ってきた手紙をこう、ちょっと入れといたりとかね。そういう思い出もあったりね、するんではないかと思いますけれども、近頃の子たちはどんなのを使ってるんでしょうか。で、皆さんもしね、その、多面性タイプのものを、まだ持ってる方がいたら、ぜひね、番組にね、写真を送ってほしいな。まだ僕持ってますっていう方。もう、実物送ってもらってもいいけど。ね。ぜひ、ちょっと、見てみたいです。今や全世界の異物となったこの多面性タイプの箱型筆入れ持っている方、ぜひ写真をお寄せいただきたいと思います。送り先は、番組の最後にね、ご紹介いたしますので、もし持ってる方、よろしくお願いいたします。ということで、今週のスポットライトは、筆入れの秘密に迫りました。マハロ。アロハ。湘南在住のシンガーソングライターモンチカです。モンチカのミニアルバム時好評発売中。 iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレ。 はい、シーズン6からも元気に、行きたいと思います。モンチカのラジオでボイトレ、今週はねちょっとね原点に立ち返ってですね、もう基本の木、姿勢のことについてねちょっとお話ししていきたいと思います。まずね私はとにかくもう1にも2にも姿勢が大事だよっていうことを生徒さんにお話しするんですね。やっぱり姿勢がいい加減だと、腹式呼吸もできなかったり、息が続かないなんていうことになってきますね。いい声も出ませんので、とにかく姿勢のことについてね、ずっと言い続けているんですが、なんかね最近ね見ているとね生徒さんを見ているとね後ろ体重の方が多いなって思うんです。いい姿勢してくださいって言ってこうですよって細かくそのいい姿勢の説明をしてやってもらうんだけど、その仕上がりを見るとねどうも後ろに体重が乗ってる、かかとに乗ってる、で腰の上こう腰におもむろにこう上半身が乗ってて、なんか腰を痛めてしまいそうなね、ちょっと危うい感じがする方が多くて、なぜなんだろうなっていうことをですねこうちょっと調べてみたらですね、皆さん足の指を使えてない方が多いんです。今までっていうか昔はね草履だったり下駄だったりで、足の指をねきちんとこう開いて、生活することができていたんですけど、今もう靴の文化になってしまったらほとんど足の指をね使わない、歩く時もちゃんと足の指で、地面を蹴って歩くっていうことができていない方が多いんですね。それでかかとに体重が乗りやすくなってしまって、足の指が浮き指って言って、浮いてしまってるんですね。それだと、例えば末端冷え症になったり、もちろん腰痛とかのね、原因にもなったり、代謝が落ちたり、そういうね、いろいろ体に弊害が起きてきます。なのでまずしっかりね足の指をね使って立つということをしてみてください。まずね立った時に、ちょっと背伸びをします。で、背伸びをしたところから、かかとをゆっくり下ろしてもらうと、足の指がしっかり開いてね、地面に5本ついてることが確認できると思います。ね、この状態から歩いたりしてみてください。歩くときもちゃんと足の指を使って地面を蹴って前に進むと、そういうことを意識してみてください。でね、足の指が使えない方のトレーニング、足の指をねでグーパー本当はグーチョキパーをやってもらいたいんですけど、チョキはねちょっとね言葉で説明しにくいので、もうグーパーでもいいです。開いて伸ばして開いて伸ばして、それをね、毎日何度かやってみてください。そしてねあとね床にねタオルを敷いてね、そのタオルを足の指で手繰り寄せていくんです。グニュグニュグニュグニュグニュって。そうするとね足の指がだんだん使えてくるようになってね、体もね代謝が上がってきたりします。なのでねぜひねそんなトレーニングをねしてみると後ろに体重が乗っからずにきちんとね正しい、体重の乗せ方が、できるようになってくると思うんでね、ちょっと皆さんもね今日からでも、このラジオを聞きながらでもぜひ、やってみてください。ということで、ここでモンチカの曲を一曲おかけいたしましょう。今日は元気な曲でお届けしていこうかなと思います。モンチカでマーガレット。
Entertainment. Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well-behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told me. 83MHz、I&Urara FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージ、リクエスト等の送り先をご案内いたします。I&Urara FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームから、例えばね、モンチカのラジオでボイトレのコーナーでしたら、ラジオでボイトレの専用タグがありますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。 さて、ここでモンチカからお知らせがございます。モンチカがね、所属している、ソウルバンド、シャカシャカというね、バンドがあるんですけれども、この番組でもね、曲をかけさせていただいたことがありますが、そのバンドがですね、今度4月22日、今月ですね、22日、川口湖にあります、川口湖ステラシアターというね、大きなね、ドーム型の、ホールなんですけれども、こちらでのですね、ライブエモーション2018というね、イベントに、出演させていただきます。こちら入場無料になっております。13時から20時までのね、長丁場なんですが、いろんな、バンドがたくさん登場いたします。こちらですね、ぜひ、川口湖ステラシアターもしくはライブエモーション2018で、検索していただければと思います。そしてシャカシャカのね、ホームページの方にも、お知らせ、載せさせていただきますのでね、チェックしていただけたらと思います。さあ、今週の放送はいかがでしたでしょうか。ぜひね、なんだっけ、箱型筆入れ、いっぱい筆、蓋があるやつ、持ってる方ね、ぜひね、番組のホームページにね、僕持ってますってお便りをね、いただけたら嬉しいな、なんてね、思います。ね、まだあるんだろうかね。さあ、ラジオとラジコは、毎週火曜、夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きくださいね。さて、来週の放送は4月10日火曜日。担当はこの方です。
おしゃべりアンハツキーシンガーソングライター、チムです。関西トークで皆様の眠気を吹き飛ばします。聞いてね。
次で最後ということでね、ちょっと寂しいですね。おしゃべりやんリトルハスキーのチムさんです。ね、ちょっと寂しいですけど、チムさんの元気なトーク、ぜひね、皆さんもお聞きくださいね。さあ、今週のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカでお送りいたしました。来月もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、アローハー。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。